レスポンス広告を使った営業法は書籍ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウやマーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業テクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代ではセールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は広告を探しているけどすごくいいのを見つけたってことなんですけども、それは何でしょうか？
そうですね、はい、僕はダイレクトレスポンス広告を使って、まあ、太陽光発電を、ね、売ろうとしていたわけですね。でメインは折り込みチラシだったんですけど、それ以外にも新聞広告だとかフリーペーパー広告などさまざまな広告媒体を探してはやろうというふうにやっていました。で僕が太陽光発電をどんな人に売りたいかっていうと、僕は30代をメインに売ろうとしていたわけですね。だから30代に売ろうとする、であと新築の家をメインでやっていましたので、まあ、築6年以内の30代の家をメインターゲットとして売ろうとしていたわけです。ですので、30代の子育て世代をメインターゲットだったので、そこを見る広告媒体っていうのを結構探していました。で、まあ、よく言えば広告費が安いところがいいよなというふうに探していたわけですね。でその僕の望みにドンピシャな広告媒体を見つけたわけです。でこれを見たときは僕はもう鼻血が出るほど興奮して、すごいの見つけたぞと、これは俺やってもたかもしれんと、やっちゃったみたいな感じでもうウキウキワクワクして、まあ、やってたわけですね。で、実際それは一体何だったのかと、何の広告かっていうと、これは市役所が発行している広報っていう媒体ですね。広報です。はい、子育て世帯だけじゃなくて全世帯に行き渡るっていう。でその広報を何気なく見た時に、その広告って書いてあるぞと、なんかちょうど弁護士さんか税理士さんかなんかのその借金の過払いのどうのこうのっていう広告を見たんですね。であれ何これって、広告やないかと。でちょうど僕のうちの子供もちょうど小学生ぐらいだったので、嫁さんは広報は必ず見るよと、なんか予防接種かなんかいろいろ書いてあるし必ず見てるよっていうふうにも聞いたので、わすごいぞと。でその全世帯に配る行き届く媒体っていうと、まあ、結構な費用がかかるわけですよ。ところがどっこい市役所の広報っていうのは月3万円ぐらいなんですね。めちゃくちゃ安いと、月3万やったか、まあ、3万か4万ぐらいで全世帯に届くっていう、これはすごいのを見つけたぞと。で僕のターゲットとなる子育て世代にドンピシャだと、これはすごいぞと、一回ちょっとテストやってみようって言って3回テストやってみました。はい、でもうワクワクドキドキしてやってきたわけ、待ってたわけですね、候補が届くのを。で結果どうなったかっていうと、3回試して結果反応はゼロでしたねあれって言って、めちゃくちゃもう興奮したのにもかかわらず反応が全くゼロだったんですね。であちゃーと。でダイレクトレスポンスの原則として、そのフィードバックがもらえない広告っていうのは、その本人がどれだけいいと思っていてもフィードバックがないんだったらやめた方がいいですよと、そこはもうシビアに見ていきましょうねみたいな話がありますので、僕は3回テストをやってやめてしまったわけですね。で、まあ、広告を見直すときっていうのは僕は2つあると思っていて、1つは広告の媒体をちゃんとチェックしましょうねと、でもう1個は広告の内容を チェックしましょうねと。で、広報の広告っていうのはそんなに大きな紙面がないわけですね。まあ、ちっちゃな紙面だったので、で、まあ、当時僕が作った広告がすごく良かった広告だったのかって言われるとちょっと疑問視がつくんですけど、まあ、もしかしたら 今僕が作ればもうちょっと反応があるのかもしれないですけど、当時僕がやった限りではダメだったなっていうふうに終わったわけです。あ、僕はいいと思ったんだけど、なんか3回試してみて、多分1件でも反応があるんだったらもう1回ちょっと試してみようかと思うんですけど、1件もなかったわけですね。だから彦根市5万世帯かな、なんか何万世帯とかあるのにもかかわらずゼロなわけですから、しかも3回やってゼロだったんで、これはやっぱりちょっとダメだったのかなと。で、広告のスペースもちっちゃいし、そのちっちゃいスペースの中に全部打ち出すことができなかったので、お客さんの心をつかむことができなかったのか、ダメだったのかと、俺は熱いと思ったんだけどなと思っていたんですね。そしたらその2年後ぐらいにお客さんからホームページから問い合わせが来たんです。で、実は今度家を新しく建てるんですと。で、太陽光発電を設置したいと考えているんですけど、お見積もりをお願いしますっていう問い合わせが来たんですね。で、最初僕はどうせかませ犬にしようとしてるんかなと、相見積もりのたたき台にしてるんかなと思ってまともにちゃんと受けなかったんですね。で、いや、新しいその、ね、新築されるんだったらそこの住宅のハウスメーカーに頼めばいいじゃないですかって言って僕はちょっと半分断ってたんですね。で、しかもその人は確かね、エディオンかどっかホームセンターかどっか、まあ、家電かな、家電量販店、確かエディオンだったと思うんですけど、エディオンでその太陽光発電の見積もりを取ったんですと。で、個人的にはシャープがいいと思っているんですけど、一度見積もりお願いしますって来たんですね。で、だったらエディオンでやればいいんじゃないですかみたいな、ちょっと僕は小鳥気味だったんですね。もうどうせその相見積もりの叩き台にされるなと思っていただけだったので、どうせこの人エディオンでやるんちゃうのみたいな感じだったんですね。そしたら、いや、そういうつもりじゃないんですと、安ければどこでもいいと思ってるわけじゃないんですというふうに来たんですね。で、本当かなとか思いながら、で、で、僕のチガソーラーアミニティとこの会社を何で知ったんですかっていうふうに聞いたら、ホームページから来たんですけど、いや、実は3年ぐらい前ですかね、その広報に広告を載せていましたよねと。で、その広報の広告を見て、この会社は業績があるし信頼できるんじゃないかと思ったんですっていうふうに言われたんですね。で、嘘をつけと僕は思ったんですよ。本当かよと、嘘をつけとか思っていたら、僕と契約になったんですね。うわ、本当だと、お客さんが言っていることって嘘じゃなくて本当だったんだと思ってびっくりしたんですよ。で、その広報の広告は僕3回でやめちゃったと。で、しかもその 2,3 年前の広告だと、当時ので、そんなんよく覚えてましたねとか言って、あれ、そんな前でしたみたいな話になったんですね。その広報の広告ってそんなしょっちゅう打ってないですよと、確か僕 2,3 年前に打ったんですけど、それなんで記憶に残ってるんですかとか言って、あ、なんでですかねと、いや、なんかで見た時に、あ、ここはいいぞと、多分問い合わせしようというふうに思っていたのかもしれませんと。で、ホームページ上から問い合わせしたんだと思いますみたいなこと言われたんですね。みたいな、そんなことってあるんだみたいな感じだったんですよ。で、僕は結局広報は美味しくない媒体だっていうふうにやめてしまったんですけど、まさかのこんなどんでん返しみたいなことが起きたんで、うわーと思ったわけですね。お客さんからしたら広報に広告が載っているっていうだけで勝手に信頼しちゃうっていう、なんかものすごいその信用の格言が高い広告媒体になってるのかなっていうふうにも思ったりしました。で、他にもその市役所が出している広告って実はすごくいい媒体がもう一個あって、ホームページですね、市役所のホームページのバナー広告っていうのがあります。そのバナー広告も僕は結構出していました。そのバナー広告を出していた理由は2つあって、1つはその市役所が太陽光発電の補助金を出している場合、太陽光発電の補助金を出している場合、その補助金のバナーを出していると、もしその補助金があるっていうのを知っているお客さんがもし見に行かはったら、もしバナーを見てね、あ、太陽光発電ここもやってるんだっていうふうに、こううちの方に流動っていうかね、来てくれるんじゃないかなっていう思いが一つと、もう一個は市役所とかそういう お堅いところからそのリンクが貼られていると、なんか SEO 対策で当時ね、10年近く前になるんですけど、その 検索上位になってくるっていうのを聞いたことがあったんで、じゃあそれを2つ理由、そのこの2つを目論んでいてやっていました。あ、なるほどなと。これでもしかしたらこう上位にうまくいくんだったらいいし、万が一その市役所に来た人がうちの方に来てくれるならいいなと思ってやってみました。で、あとね、市役所の広告ってもう一個あって、例えば住民票とか印鑑証明とか取りに行った時にこう封筒で渡されるじゃないですか。その封筒にもね、よく見たら書いてあるんですよ、広告が。だから僕、確かね、彦根市役所はあの税理士だとか、その新築の住宅のハウスメーカーとか、そんなのがあったと思うんですね。で、これ見た時に、あ、これも広告やんかと、これ出そうかと、もしかして印鑑証明、当時太陽光発電は印鑑証明が必要だったんですよ、国の補助金とか申請するのに。じゃあその印鑑証明とか取りに来た時に、あ、ここソーラーやってる会社があるぞと、しかも地元やないかと、あ、じゃあここでやろうよっていう風になるかもしれんなっていう風に思って、ちょっと一回考えたんですね。考えたんですけど、もうちょっと深く考えたら、印鑑証明を取りに行く時っていうのはもう多分どっかの会社と契約した時やから、多分これもうちょっと遅いかなと、なんか封筒に広告を載せるのは結局僕はやめてしまったんですけど、市役所と広報にはまあ出したことがありましたよと。で、もしかしたらうまくいかないかもしれないですし、もしかしたらうまくいくかもしれません。弁護士とかの方とかはその過払い金なんかでね、広告を出していましたから、それをずっと載せてはったんですね。で、これを見てて、あ、結構これ効果があるからずっと載せてはるんかなというふうにも思ったりもしたので、まあでもなんか市役所の人にちょっと、やっぱこれって効果があるからずっと載せてはるんですかねっていうふうに聞いたら、いや、どうなんですかねっていうふうにちょっと首かしげてましたけど、まあ実際はわからないですが、一遍試してみる価値はあるかなと思います。まあ、安いですし、全世帯に届くっていうのは結構価値がある媒体になるのかなと思います。ですので、広告媒体として市役所が発行している広報だとか、例えばバナー広告だとか、例えばその印鑑証明とか、住民票とかのその封筒とかに載せる広告っていうのも、あれも一つの広告媒体として一向の価値ありかなと思いますので、まあ、もしかしたらダメかもしれないですし、うちはダメだなと思ってやめたんですけど、もしかしたらすごくうまくいくかもしれません。もしうまくいくんだったら、ものすごい安い広告費用で、ものすごいリターンが来るみたいな感じになると思いますから、一度市役所が出している広告っていうのを一遍検討してみてくださいねと言いたいですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方は、ぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。